ここには詩編110編の御言葉に聞きます。ずいぶん前に2編の学びをしましたが、2編などと同じく110編は王の詩編という分類に入る詩編です。イスラエルの王の即位を歌っているもので、おそらく詩人は宮廷で王に仕える人です。ここで、詩人は王の即位式に列席しながら神様を賛美しています。一節の我が主、これは我が王ということだと思います。つまり新しいイスラエルの王のことを指します。ですからその新しい王が即位するにあたって、主なる神がその王に語りかけてくださる御言葉を詩人は取り継いでいる、そういう背景であると思います。イスラエルにおいて王の即位ということは2つの意味を持ちました。誠の王は主なる神の代理者でありますので、一つはその誠の王が即位しイスラエルを統治し始めたら、敵によってもたらされた地の混乱が収束をして、地に平和が打ち立てられる、地の上に神の正義と公正意図が満ちるということであります。2節3節、主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされる、敵のただ中で支配せよ、あなたの民は進んであなたを迎える、聖なる方の輝きを帯びてあなたの力が現れ、あけぼのの愛から若さの露があなたに下る時。ですから地の混乱の最中にあって、正義と平和と願い求めてきた者たちにとりましては、王の即位ということほど喜ばしいことはなかったわけで、その意味で王の即位の歌は喜びの歌であります。同時に二つ目でありますが、そのようにそれまで祖国で横島を重ねてきた国々と王たちにとっては、その王の即位ということは、誠の王が立てられたということは、厳正な審判ということを意味します。5節6節、主はあなたの右に立ち、怒りの日に賞を打たれる、主は諸国を裁き、頭となる者を打ち、広大な地を屍で覆われる。つまり喜びと審判という二つの局面ということが王の即位によって起こるということであります。一節に神の選びの民であるイスラエルの王が占める地位について歌われています。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台とし、主なる神は新しく即位した王に仰せなのであります。私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台とし、新しい王は主なる神の右の座につく。右というのは聖書では主なる神の右、神の御手に守られている側です。この右という言葉に新しい王に対する神様の約束があります。つまり神様は新しい王に、私は必ずあなたを守るというふうに約束をしてくださるわけです。全能の神の御手に守られて、全能の神の力を帯びて、王はイスラエルを統治する。神様ご自身がつまり王のために力を送ってください、敵を制圧して足の踏み台としてくださる。二節の力ある杖、これは神の民イスラエルから異邦の民の国々まで広く支配権を及ぼす王爵です。このような偉大な力と権威というものも神から与えられるものです。ですから王は神が設けてくださった右の座に座していればよい、これが基本線でありました。 つまり王に求められたのは、イスラエルの王に求められたのは信仰でありました。この全能の神に信頼することでありました。ですから自ら考え判断し、自分を計りとして手足を振り回すということではなくて、神様に信頼し、神様の御心に従って国と民を統治したならば、それで王は豊かに祝福をされたわけです。反対に、先週も見たと思いますが、預言者イザヤなどはさまざまな打算によって、さまざまなこの世的な知恵に頼って、安易な仕方で近隣の強い国と同盟を結んだりする、強い国に寄りかかったりした、そうした王には厳しい裁きの言葉を語っているということがあるわけです。そうしたところに、誠の王の姿がどうあるべきかということが明らかに示されていたわけです。この詩篇においてとりわけ目を留めるべきは4節であります。主は誓い、思い返されることがない、私の言葉に従って、あなたは常しえの祭司メルキーゼデク。ここで神様は新しく即位した王に向かって、あなたは常しえの祭司メルキーゼデクである、そうせんなります。メルキーゼデクとは、創世記のアブラハムの箇所に出てくる、祭司であり同時に王でもあった、そういう存在です。お聞きいただければよろしいですが、創世記14章18節以下、意図高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクもパンとブドウ酒を持ってきた。彼はアブラムを祝福していった。天地の造り主意図高き神にアブラムは祝福されますよ。このようにアブラハムを祝福したメルキゼデクは王と祭司と兼ねた存在でした。ところで旧約聖書においてダビデ王以来王がどのように見なされてきたのかといいますと、王は王であり王が祭司を兼ねるという例は見られないのです。そうするとこの110編のこの詩人の言葉が大変意味を持ってくる。つまり新しく即位した王メルキーゼデクであると呼んで、王である祭司であるそういう存在であるとしている。これは極めて異例な言葉、例外的な注目すべき言葉であると言ってよいわけです。問題は詩篇の110編がそのように王の姿を描いたのはなぜであったのかということです。そこにどのような理由があったのかということです。おそらくは新しい王の姿を詩人は霊的な目で覗み見たということであろうと思います。つまり新しい王とは誠のメシア、救い主であって詩人の信仰による永遠の事柄を見通す目というものが新しい時代の王を見通した。その新しい時代の王とは新約のイエス・キリストであられるようです。キリスト教教理においてキリストの三職ということが言われます。預言者、祭司、王、この三つの職務です。この三つの職務はもうすでに旧約聖書の時代から神様が特にお立てになっていた職務でした。預言者は神の言葉を神の民に語り継ぎます。祭司は民の罪をあがなうための犠牲の子羊を送って捧げる。王は神の御心に従って民を統治する。この三つの職務をすべて成就なさったのが主イエスであられる。主は誠の預言者であられる。なぜなら人となられた神の言葉そのものであられるからであります。主は誠の祭司であられる。なぜならご自身が犠牲の子羊となって十字架に送られて私たちの罪を贖われたから。主は誠の王であられる。この方がロバの子に乗って都エルサレムに凱旋されたことが この方こそ神の権威を持って世界とすべての被造物をすべを染める、そういう王であられることを示しています。今も使徒信条に語られますように、主は全能の神の右に座して世を据え納めておられるわけです。新約聖書のヘブライ書はキリストを誠の大祭司として論じていますけれども、その根拠としているのが先に言いました創世記のメルキゼクの箇所と、そして今有の詩編110編の4節であります。ただ一度ご自身を十字架の上にほふられた神の子羊、贖い主イエスキリストこそ私たちの誠の王であられ、また私たちがこの王を崇め、この王に従って生きていくときに真理の道が示され、命の道が示されるということであろうと思います。諸々の王が自分こそ王であると主張し、さまざまな価値観に揺れ動いているこの世界によって、この誠の王にきちんと照準が合うということ、この誠の王を誠に王として崇めるということが、私たちの命の在り方ということを定める、そのように言うことができると思います。祈ります。主なる御神様、旧約の時代の王の職務を継承し、また完成されたお方御子キリストを使わせてくださいましたことを覚え感謝をいたします。御国をすべを染めておられる誠の王をあがめ、この王に聞きし従って生きるところに誠の命の道が備えられることを御言葉によって私たちは知らされました。王をあがめ、また王に従い、その道を歩み続けていくことができるように、王を王とする信仰を私たちに与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。